新平家物語連続講義第40回六原みゆきの巻阿久度胸子読み知らぬい吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net でチェックできます。前回は熊野門での登場、清盛が遊女の里江口に立ち寄り、母のその後を知ることとなった場面をお送りしました。清盛が熊野詣に向かった後、都ではいわゆる平治の乱に向けての動きが急展開を見せています。反新勢反清盛の勢力の中の一人、夕顔の三味常宗は明け花と呼ばれる商人と婚姻にしていました。明け花は大理や女院の御用商人で、五条坊門に大きな店を構えていた人物で、正しくは五条の万木と言いました。そのあだ名の通り赤い花を持ち、勤勉で基地に富み、何を言われても腹を立てない人物でありつつ野心家でもありました。夕顔の三味常宗はこの明け花にこれから始まるであろう乱に向けて武力の要となる源氏との密会の場を提供するように申し出ました。加えて武器の入手も依頼しておきました。頃は師走、清盛一行は京を留守にしています。そんな頃、五条の明け花の店は慌ただしさの中にありました。それでは本文を見ていきます。霜の朝である。近くの五条坊門の市場はいつものような雑踏に明けていた。そこらの小さい軒並みの棚とは比較にならない大きな店屋を持つ明け花の万木の住居の奥まで、その喧騒は往来を越えて聞こえてくる。花は人一倍早起きだった。もう得意先かどこかを一回りして帰ってきた。たださえ赤い花を赤くさせ、馬のような白い大息を凍らせながら、すぐ焚き火のそばへ寄るでもなく、雇い人長屋を覗いていた。
おいおい、我らはまだ支度にかかっとるのか。なんぼ旅売りに出るからと言うて、念入りすぎるぞい。はよう殿下、はよう。
そこから少し離れたところに、また別に、ひさぎめたちばかりの住む長屋がある。そこでも彼はわめいていた。
今日は師走だぞよ。おとといから12月に入ったのを知らぬのか。わいたちも暮れいっぱいは精出して稼いでおかねば、正月をどうするのや。人並みに晴れ着の一枚も着て、おしろいでも塗りたくらにゃなるまいがな。
それからである。花はやっと庭伝いに住居の縁へやってきた。そして、
梅野、飯をくれい、朝飯じゃ。
と、わらぐつを脱いで、家の内へ上がった。彼の妻は、めわらべと一緒に、かゆ鍋やら、ひうおや漬物などを取り揃えて、人並み以上勤勉な夫に、人並み以上気を使った。
お寒かったでございましょう。今朝は、つららが下がっておりますもの。
なんのい。
と、花はもう、かゆの椀をふうふう吹き立てながら、
12月といえば、世間は暗いうちから、車も牛も稼いでる。我が家のひさぎたちはひもじさ知らずでどうもならん。あ、加七は店にいるか。ちょっとここへ呼んでこい。
目わらべが呼びに行った。加七とは店の手代の一人である。花は 2,3 日前の朝、夕顔三味がここを訪ねてきて彼の密談を受けてから、その日加七にも自分の腹を割っておいた。そして人通りの多い店の閉まりなども何かと飲み込ませてあるのだった。
加七、あれから何も怪しそうなものは来ないかね。大丈夫だろうな。
ご安心くださいまし。表の方のことは一切。それに暮れ打ちは店先の小柊はつかまつらず候と掛け札をしておきましたから。
方面や六原衆などがどう姿を変えて怖いものでもないからな。
いえ、それよりはうちの柊たちの目や口をよほどお気をつけになりませんと。
だからさ、今日限り長屋のあれどもは皆旅ひさぎへ出してしまうのだ。それを今朝も戸惑っているから、今人となりやってきたところだ。もう一度お前が行ってそばからやかましく追い立てろ。
承知しました。申し付けましょう。
さて、反新勢反清盛の勢力の会合場所として用意されていたのはこの明け花の住居だったわけです。ところで、この明け花という人物のモデルについて 新平家物語の作者である吉川英治は、吉川英治歴史時代文庫随筆新平家に収録された新平家今昔紀行淀川から神戸を訪れた旅行記の中でこんな風に書いています。興味深いのはその頃の華食家で平家の御用商人だった五条の国綱の屋敷跡も来ずに分かっていることだ。僕にとってなぜそんなに興味深いのかといえば、新平家物語のうちにこの人物を偶然僕が明け花の万木として登場させているからである。小説の種明かしになってしまうが、あの明け花殿は国綱をモデルにしたのである。五条国綱名ではどうも文字の上で苦行や武将に紛れやすく、あの作品の将来にも使う関係上はなはだまずいからである。さあ、この明け花は今後の物語の展開の中で重要な役割を果たす人物となっていきます。さて、物語に戻りますが、実はこの場面でこの明け花は反新勢反清盛の勢力に加担する一方で、清盛の奥方である時子のいる御台番所屋敷に贈り物を届けさせてもいます。そう、政局がどちらに転んでも良いように両天秤をかけているというわけです。徹底した商人根性のなせる技です。そんなこととは知らぬまま、7日の夕方、反新勢反清盛の勢力が会合に集まってきます。権中納言信頼をはじめとした公卿たち、さらに源氏の武者たちが加わります。源義朝はもちろん、この場に初参加の兵庫の神源頼政も顔を見せています。そしていよいよことが動き始めます。9日の夜半、三条烏丸にある後白河上皇の御所は甲冑の兵や騎馬の諸将に囲まれてしまいます。ちょうど新勢の息子たちとともに舞などをたしなんでいたその時、知らせが来ます。それでは再び本文を見ていきます。
信頼殿、その他の諸卿にはけしくも皆甲冑を召されています。何事にやと問い参らせても依頼たまわず、ただただ上皇に御別れのため推参して候とばかり声に仰せあるばかりです。諸門の外にも勘だったる馬の稲鳴き、武者の雑言などただごとならず聞こえてまいります。あれあのように
吹き入る風にたくさんな職が一斉に墨を吹いた。
あ、ご出座遊ばしますか。
四職、四職
を。お危ない。
年乗り兄弟や近従たちは上皇のお後を追いかけて氷のような牢を走った。上皇は人もあろうに信頼と聞かれたので、
何事ぞ、苦行の身をもって
と痛く激励になされたのである。一言のもとに叱りつけて彼らの不穏を押し詰めになるおつもりであったらしい。四職の点々たる日が吹く風かける人々の手に白縫いのように流れた。そして後白河の御姿を覆い、南殿の御柱のあたりで止まった。そしてそこに佇まれた上皇のお姿を見出すと、庭上にあった信頼は馬も降りないでその君の影へ向かっていった。
年来君のおいとしみをこう思いましたが、神前入道の残によって近く私たちへ追悼の兵が向けられるというもっぱらな取り沙汰です。ためにしばらく難を避けるため同友の友柄を語らい、これから東国へ下校いたしますれば御別れに参りました。
後白河にはあまりにもことの意外なのと、かつまた言われのない信頼の言葉に仰天遊ばして、
誰がそのような根も葉もない風説を放ったものぞ。何者かがためにしての流言に過ぎない。信頼はたばかられているのであろう。
いえ、確かです。
真は知らぬ。しかし正常にはいかがありましょうか。
もし事実ならば、真が正常にお会いしておことの残を解くであろう。物々しさや信頼、その甲冑は何たる姿ぞ。
では
よかげながらお心に任せて
直ちに
代理へお供いたしましょう。やよ人々、お車寄せて上皇をお移しまいらせい。
あ、信頼、何を命じるのか。
上皇はまるで別人みたいな信頼の様子に呆れたもうて、彼をお叱りになるどころかうろうろしておしまいになった。そこへお体を避ける隙もなく、
ドドドド
土足のまま階を上がってきた武者腹が左右から御手を組んで恐れもなくそのままお車寄せの方へとお連れしていった。
さてこの後信頼たちは後白河上皇の妹である詳細門院とともに上皇を車に乗せて代理へと連れて行きます。この際武者の手によって三条烏丸にある後白河上皇の御所に火が放たれます。車は火の光を後にして代理へと走っていきました。本日の授業はここまでになります。